ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストはスタジオあや、聴覚障害の映画監督です、今村彩子さん。そして手話通訳で来ていただきました参院加藤さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうです、今もう手を動かして通訳中ですけども、彩さん、最新作の DVD ができたということで、11歳の君へいろんな形の好き、もう完成ですか？
今ちょうど音の調整が終わって、
ええ、
映像は完成して、あと DVD のプレス会社にデータを送ったばかり、
ええ、あ、じゃあもうすぐ
映像はもう完成しました。
そうなんですね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
これいろんな形の好きというタイトルがついているんですが、どういう内容なんですか？
DVD の中には、5人の、まあ、聞こない方が出て、その例えばゲイの方だったり、レズビアンの方だったり、あとトランスジェンダー、体は男性、でも心は女性、また反対に体は女性で、心は男性、そういう方が出て、そういう方に出てきてもらって、でも彼らも、同じように同性になる、その相手がたまたま自分と同じ同性だったりして悩んでしまったり、でも本当は好きっていう気持ちは同じ、だからそれはとても自然なことで、でもまだ社会が受け入れられないところもあって、だから知るきっかけになるといいなって思って、
LGBT ですよね、で、しかもろう聞こえない人たちということで、これだから実はドキュメンタリーですよね。
そうです、5人の方の自分の経験、また健さんの生活の様子を、取材させていただきました。
これどうやってその後に、その前にどうしてこの映画を撮ろうと思ったんですか？
きっかけは2年前の秋に、親しくなったゲイの友達がいて、その方は手話通訳、でだんだん仲良くなって、その時はまだ自分はゲイってことは知らなくて、でもある日大事な話があるって言われて、私はお互いに独身だから
難しかった、愛の告白かな
って、はい、自分は聞いたっていうね打ち明けてくれて、でもその大事なことをまだ職場にも親にも話せない、
親にも、
その友達にも話せないっていう状態で、そんなすごく大切なことを話してくれたっていうのはすごく嬉しくて、で、ゲイの立場で、いろんな壁とか悩みも話してくれて、で彼は手話通訳の活動もしてるから、耳が聞こえない LGBT の方の問題とかも話してくれたんです。
彼はだから顕著、耳は聞こえて、手話通訳をされてる、で、ゲイだと、で、それを打ち明けられたんですね。
あ、そうです、
だから、耳も聞こえなくて、なおかつこう LGBT の方もいるっていうことを初めて知った、
でもそれが初めてではなくて、実はその私が19歳の時に1年間映画の勉強のために、アメリカに行ったんですけど、そこでも LGBT の方、身近にいたんですね。例えば、ルームメイトか、レズビアだったりとか、また一番最初にできた友達が、トランスジェンダー、二人とも聞こえる方なんですけど、そういうふうに身近にいて、でもその時は私はまだ LGBT っていう言葉も知らない、
最近ですもんね。
そうです、
ね、
だから最初はトランスジェンダーで体が男性的心がついてる、
うん、
で好きなリフとか女性って言うから、うん、じゃ心は男性のままでいいんじゃないのとかいろいろ頭かくになってて、
う
ん、
ね、
でもあの彼女にとってはそれが自然だとか、うん、そうなんだっていう感じで、
うん、
で日本に帰ってきてからも、
うん、
まあ、結構ない友達の中に、
うん、
あ自分はあの LGBT っていうふうに、ん、そういうとこに行って、
うん、
まあ、友達だったんですけどその時もそんなに意識はしてなくて、だからいたんですけど、まあ、2年前の彼
ゲ
イの彼からの
告白が
それで改めて、あ、いろいろ問題があるんだなって、あのいろいろ調べたり、DVD を見て、LGBT のことを調べていく中で、あ、自分も数ヶ月の時に、そういえばだんだん体が女性になっていくことも受け入れられなかったなって、
あやさんが
自分自身も恥ずかしいし、だからいつも男の子っぽい格好して、髪も短くして、女の子らしくしなさって言われるのがすごく嫌だったし、でもそれは社会が、まあ、男らしく、女らしくっていう、そういう価値観を、もう小さい時から打ち付ける社会だったから、なんかうまく自分は、あの、自分が女性であるっていうことを受け入れられなかったなっていうのを思い出して、だからそれはあの LGBT だけの問題ではなくて、まあ、ストレートっていう言葉があるんですけど、あの異性愛者っていう意味で、だからストレートの人たちにも、まあ、共通する部分があるなって思ったんです。
で今回、まあ、DVD を作ることになったんですけど、どうやってこう、集めたんですか、人を、LGBT の人
を、ですか、
出演者5人、
あ、5人ですね、それもあの県の友達が諏訪通訳の活動してるから、いろんなつながりがあって、まあ、友達の友達を、だくって紹介してもらったんです
ね、だってあの見つかっても映画に出るのがね、嫌っていう人も、
だからカミングアウトもオープンにしていて、あの時代に協力してくれる人はいませんかっていうふうに、で紹介してもらった
ね。でこれが今1部と2部で構成されてるんですよね、
はい
はい、1部はどんな感じなんですか。
1部はあのその5人の方の、
はい、
まあ、インタビューと、
はい、
あと生活、
はい、
どんな生活を作ってるのか、
うん、
まあ、会社で働いてたり、
うん、
あとはまあ結婚して旦那さんがいたり、
うん、
そういう生活、
うん、
で、あのよくテレビとかで見ると、
うん、
まあ、ケイタとお姉っぽい人とか、
はいはい、
クラクラさんもちょっとデラックスとか、
はい、うん、
結構もう特別な人っていうふうに見てしまいがちなんですけど、うん、はい、DVD に出てくる5人はもう普通に、まあ、全然変わらない、
はい、
言われてみないとやるまでわからない、
あの私も実は再現で、はい、出演しているんですけど、
はい、
あの私も夫もね、私が共演した、まあ、息子役のこう、まあ、本人が出てるんですけど、
はい、
あの息子というか、まあ、女性で生まれて、まあ、男性の性を今生きているっていう、本当にあの中性というか違和感がないんですよね、普通に、男の子って言われれば男の子だし、女の子って言われれば女の子かなっていう、そのことを話していて思ったのは、あまり性別って関係ないなってすごい思いましたね、
だからもう性別関係に強い人なんだっていうふうに、私も初めての友達の時はそういうふうに受け止めてました、だからそういう受け止め方でいいのかなって。
そうですね、だからその人の人生、5人の人生と、まあ、再現があったりするんですね、はい、で2部は、
2部はっていうの LGBT の諏訪が、新しい のと、
LGBT ってどうや
って、これ L でいろいろって
表すんです。左手で L を作って人差し指伸ばして親指を横にやって、いろいろ、いろいろっていうのはね、なんて言うんですかね、これむ指文字で言うとムなんですけどあの人差し指伸ばしてピストルのように親指を立てて
横に向ける感じですね。
そうですね、それをくねくねっと左から右に引いていくんですね、はい、これ、はい、LGBT っ
ていう、で、あの、立ったら親指を立てて、
親指を立てて
胸に当てる、
胸に当てる、
で、レジビアンは小指を立てて、
小指を立てて
胸に当てる、
あの男っていうのをね、親指を立てるから、これを胸、
心か、
これが
ここに胸当てて、で昔は、あの親指同士をくっつけてこれがグイって使われてたんですけど、これはあの差別、
差別、
今は差別的な表現で、
このまねな男同士だみたい
な、そうそうそう、イチャイチャするっていう、
イチャイチャする
っていう、あとこれレジピアンも小指同士をくっつけてイチャイチャするっていう
のはダメ、
それは何ダメで、正しい手話を、
じゃあ男という親指を立てて、こう心に胸に当てる、胸に当てる、で、小指が女だからそれを胸に当てる、これがレズビアン、
レズビアン、
はあ、なるほど、
それはあのまだ東京の方では結構正しい言葉が広まってきてるんですけど、名古屋とか地方の方だとまだまだ知られてないので、あの第2部の方で、まあ、正しい手話の表現と、あと LGBT の知識、
知識
どんな意味か、
なるほど、あの
トランスジェンダーとか、FDM とか MTM
とかいろいろあるんですよね、
難しいので、
それはどういうのかっていうことを手話で説明してもらう、このタイトルが11歳の君へじゃないですか、はい、これは11歳の君へっていうのはどんな意味なんですか。
はい、あの初恋、ともみさんは初恋は何歳でしたか。
初恋ですか。なるほど、あでも、はい、小保育園の時にな
んか早いじゃないですか。
体操の時の帽子を、私が忘れた帽子を取りに行ってくれた男の子がいて、なんか今思うとキュンとなった、まあ、それっきりですけど、名前も覚えてないんですけど、でもやっぱり本格的に、うん、わあいいな、かっこいいなと思ったのは小学校、うん、高学年ですね、
うん、そうなんです。だから11歳っていうのは人を好きになり始める、
あ、
だから初恋、
思春期で、
好きになる年頃か、だいたい11歳
だったの、なるほど、
私も11歳だったんですよ、
自分がね、
初恋か、だからちょうどその時に、例えば自分が男性で、気になる相手が例えば男性だったら、他の友達が、彼氏とか彼女とか盛り上がってる時に、すごく言えない、
自分は
おかしいのかなって、
そうですね、
でも違う、それは普通自然なことなので、
だから11歳の君へ伝えるというか、いいんだよっていうことを伝えるという意味ですね、
意味で、
へえ、すごいですね。でこれあのクラウドファンディングに挑戦したんですよね、
はい、
でこれあのお金が欲しいっていうわけじゃなく、こう人数、人を集めたっていうことですよね、だからあのお金は安く、
ワンコイン、
ワンコインでたくさんの人にもう、あの協力してもらおうということで、もういっぱいね、はい、で集まったんですよね、
あの目標は500人、
500人
の自分さ、500人集めたんなって思って、
うん、
それ結構集めたら一人、もう二口とか五口とか十口とか、だからお金すごく集まったんです、うん、でも妊娠はあのまだまだ集まらなくて、この目的はお金ではなくて、たくさんの人に、LGBT の中に結婚の人もいる、っていうことを知ってもらうことが目的なので、ずっと続けて呼びかけて、最終的には612人
集めることができた、
ね、
612人、
まず幸運良かったなって思いました。
そうですね。だから実際にはまだまだ言えないよっていう人はいっぱいいるんですよね。
います
ね。なるほどね。だから聞こえないとこうお父さんお母さんは聞こえる、
うん、は
そこでまず苦労してたりする子もいるじゃないですか。でその上でまた LGBT でっていうと、うん、さらにね、
うん、だから余計に言いにくいんですよ、うん、また悲しませることになるっていうふうに、だからなかなか言えないっていう人が、
うんうん、じゃあ本当にたくさんの人にこれを見て知ってほしいですね、
はい、うん、はい
はい、で12月じゃなかった2月18日に、うん、いよいよ初めてこれ上映あるんですね、
うん、
はい、大須演芸場であります。午前10時45分から、1000円で、11歳の君へいろんな形の好き上映会とトークショーありますね、
はい、
はい、トークショーは通訳もある、
あます、
あやさんですか、
はい、
出るのは、はい、で他にも出る方がいますね、
はい、
はい、出演者、
DVD の5人の中の一人、
加
納明さん、
はい、
なんですけど、
はい、
私は東京から来てくださる、
東京から、
はい、
はい、
というパートナーですよね、来てく
れ、ね、すごいですね、はい、嬉しいですね。ぜひ皆さん、まあ、大須虹色映画祭ということで、まあ、この映画だけじゃなくいろんな映画この日上映するんですけども、その日のトップですね、10時45分にありますので、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。じゃあサイン加藤さんもずっと通訳してましたけど、はい、
はい、ぜひ私も行きます、見に行きますので、はい、よろしくお願いします、
はい、
楽しみです。
ありがとうございます、
加藤さんはなんか宣伝はないんですか。
ですね、ちょっとですね、2月の25日に、
はい、
名古屋市の昭和区のコタンというの、
はい、
沖縄料理を出すお店があって、はい、そこに小さなステージがありまして、そこで少しパフォーマンスを、
はい、
をやります。
手話パフォーマンス、
手話ではなくてですね、
身振り手振り
みたいな、身振りとか手振りで、画家で、パフォーマーの、名前神田ひとみさんと
2
人で、
はい、
やります。
2月25日、はい、コタン
というコタンで、インターネットで検索していただければ出ると思います。
コタンってちなみに字は
カタカナ、カタカナか、アルファベットですね。
わ、はい、かりました、はい、じゃあちょっと見てみますね。2月25日
本当少しだけですけど、
パフォーマンス、はい、あるということで、はい、あとね、このこちらで、ごちゃ混ぜ映画祭っていうのがあるんですけど、スタートライン、
はい、そうなんです、
ね、はい、私が勧めたんです。
ありがとうございます。
そうなんです、おすすめの映画がありますよということで、うん、終わり朝日でね上映があるんですけども、うん、ごちゃ混ぜ映画祭がありますので、うん、ぜひ、2月24日だったかな、はい、またちょっとラジオでは、近づいたら宣伝をしたいと思いますけども、うん、スタートラインというあやさんの、一つ前の映画ですね。はい、そうですね。これもでもたくさんの方に見てもらいましたよね。
はい。
ねえ。
で今海外観光の方にも、
うん、
いろんな映画祭とか、
うん、
劇場に、宣伝行こうっていうふうに、今動いてるところです。
なんかね、もう自転車で。
うん、
日本縦断、ね、の旅っていうあやさんが奮闘しているんですけども、その映画の終わり朝日でも、上映をいたしますので、またラジオを聴きの皆さんにはね、宣伝もさせていただきたいと思います。はい、じゃあもう1個撮り終えたとこなので、あんまり次は考えてないですかね、どんなことやりたい。
むずくん 今年の3月11日で、ミュージックが全日本単身者が受けて、7年目、なので、あの朝から三宅に、時短に行くんですが。
ああ、なるほど。それはまた次の映画にするんですか？
あの前に、各派結婚なかった3.11を取って、その時にお世話になった方々に、いつも映画が完成した後も、毎年1回から2回、三宅の方に行って、カメラを回して、だから審査会を受けてから、今年まで7年間を短くまとめて、またインターネットでアップする予定です。
なるほどね。だからあやさんというとその、まあ、コーヒーと鉛筆とこの聞こえなかった架け橋と、スタートラインと、で今回 の、まあ、あの11歳の、君へなんですけど、他にもいろいろ実はあるんですよね、作品は。もう本当にだから1年通して映画撮ってる感じですかね。
はい、そうです、
映画と出会ったっていうか、やろうと思ったっていうのは何ですか、一番最初。
あの私が小学生の時になるんですけど、昔はあのテレビを見てもあの字幕がついてなかったので、
あ字幕はなかった、
出てなかった、
で、あやさんのお父さんとお母さんは聞こえる、はい、聞こえる、
はい、弟も聞こえて、私以外は、テレビを見て楽しむことができて、私だけ楽しむことができなかったで、その時に父が、字幕がないから、どうしたらいいのかなって考えて、あそうだ、あのビデオレンタル店に行って、あの洋画を借りてくれたんです。
あなるほど、字幕があるから。
そうです。で初めて借りてくれた映画のタイトルが、その E.T. なんですけど、
E.T.、
で E.T. は言葉の通じない宇宙人と男の子がだんだんだんだん仲良くなるっていう、今でも一番好きな映画なんですけど、それを字幕付けて家族と一緒に楽しむことができて、すごく嬉しかった。
それまではじゃあテレビ家でかかってても、なんとなくこう分かんないから、なんとなく笑ったりしてた。
だから一緒に楽しめなくて、寂しかったんです、でも父がそれから毎週毎週ビデオ借りてくれて、ようかよ、それで自分も一緒に楽しむことができて、また元気という気を映画からもらって、あ自分も大人になったら映画を撮って、たくさんの人に元気、また勇気を与えられたらいいなって思って、それがきっかけです。
すごいですね。でも大変でしたよね。
でもやっぱ好きでやってるから、あまり大変と思わなくて、多分常的な自覚大変で、でもやっぱ映画が完成して、あよかったよって言ってくれると、もうこれ忘れちゃうから続けられるんですが、
あの前作のスタートラインもね、自転車に乗って、だから聞こえない聞こえないですよ。で自転車に乗って日本縦断ってすごいですよ ね。
でもその時は
しかも撮りながら、
それでさらに映画制作っていうのがあって、自分でも今思えば本当によく頑張ったなって思いました。
でもあの映画でちょっとあの一皮むけたというか成長したというか、ありますよね。
あの今でもまだまだ成長中なんですけど、でもその旅のおかげで、私は今までは、その聞こえる人たちとのコミュニケーションができないのは、私が聞こえないからだってずっと思い込んでたんですけど、その旅のおかげで、あそれは実は自分の思い込みだったんだなって、で聞こえる人の中でも、コミュニケーションが苦手な人って結構いっぱいいて、それは私知らない気づかなくて、だから映画を見てくれた方が、実は自分もコミュニケーションが苦手っていうふうに聞こえる方からも打ち合っていただいて、最初はびっくりしたんだけど、 あ、うんなってなんだなって、
うん、なんか、仲間といてもなんかの話題で盛り上がった時に、うん、自分がもう全然わからないと、うん、なんかうんうんってもううなずくだけで入っていけないとかね、それもありますよね、うん
うん、だからそれは本当に同じだなって思って、うん、あ、じゃあ私も頑張るかなって思えた私、
うんうん、ねえ、そう思うとね、うん、いい映画でしたね、うん、きっかけに、ね、なったっていう、やっぱり映画っていいですね、
うん、はい、
うん、じゃあ、今回の映画ですけど、まあ、DVD どんな方に見てほしいですか。
あの一番見ていただけたいなって思うのは、あの学校の通学、うん、通学、うん、ここ学校の子どもたち、うん、また先生方、うん、またご両親、うん、見ていただきたいと思って、うん、あの文部科学省選定、
うん、あ、なるほど、ね、これ大きいですね、文部科学省選定って、ね、
選ばれて、うん、あ、嬉しいなって、それがあれば、ね、学校も安心して買っていただけるのだ、
うんうん、でじゃあ学校で例えば買っていただいて、その後自由に授業で使ってもらうのはいいんですか。
はい、使っていただけたらなって思ってます。
あ、いいですね。じゃあ、
うん、また図書室とか、うん、あの保健室とか、
う
ん、置いてもらったら、
うん、そうですね、
子供たちも
何だろうって置いてもらって、
うん
うん、これだから当事者とか、あの関係してる人だけじゃなくて、うん、今、うん、本当に知らないだけで、
うん、
ね、周りにいるかもしれない、だから悩んでるかもしれない、そこにね、あの今ね、あのうちの瀬戸の方でも、あの採用の時に男か女かって丸つける欄がない会社とか、更衣室もすごく工夫してある会社とかもあるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で実際あの子供もね、小学校入学するときに、うん、まあ、親御さんがこう学校に相談をして、
うん、
本来生まれた時の性別とは違うせいで通ってる子もいるんですよね、うんうん、だから、うん、意外にも身近なんですよね、
うん
うんうん、ね、だから分かってもらえるとぜひいいですね、うん、はい、じゃあまず、2月18日のこの大須虹色映画祭で、10時45分から、チケット1000円で、トークには手話通訳もありますが、まずこれでスタートします。でその後は DVD 発売、
はい、それじゃあの3月頭に DVD、
うん、
発売できる
ように
かなって、ね、中旬から中旬の間に
今プレス中ですもんね、
今準備してるところ
で、はい、ぜひ私も出ておりますからね迫力のある母親、ね、ちょっと
見ていただけたらでしょ、
見ていただけたら私が女優なんだってことを皆さんに分かっていただけるかと思いますので、夫池戸陽平もね出ておりますので、ぜひ見ていただきたいと思います、はい、じゃあDVD をこの先買いたいなって方はあやさんのホームページですかね。
そうです、私のホームページから持ち込んでいただければ、
はい、今村あや子で検索するともうすぐ出てきます。今ですね、今年の子というか今で村奇変の村です。そしてあや子は彩る子、色彩の彩ですね、はい、で検索していただくと出てまいりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。じゃあもうずっと手を動かしていた、サイン加藤さんもじゃあ最後に一言。
今日はどうもありがとうございました、はい、私もぜひ見に行きますので、楽しみにしております。はい、
じゃあ彩子さん、
あの2月の18日に、
はい、
初めてあの公開なので、どんな反応が関わってくるのかなって、うん、ドキドキしますけど、たくさんの方に見に来ていただけたら嬉しいなって思ってます、
はい、
ております。
ぜひ皆さんお越しください。 さあ今日のゲストは、スタジオあや、代表の映画監督今村彩子さん、そして手話通訳はサイン加藤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともに、ともみとともに、この番組は障害のある方の生活を支援、 NPO 法人ユーム、医療酸素の株式会社エヴァ以上の提供でお送りしました。